ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第83回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。令和元年7月19日金曜日、お天気が悪い中、祇園祭りで京都はたくさんの人でにぎわっております。例年とは比較にならない低い温度の京都、真夏の暑さはどこへやら、クーラーもあまり必要ない気温の低さで、少しなんか感じが違う2019年の夏。そうですね、残念なニュースが昨日は起きてしまいました。京都伏見区で大きな放火事件が起きました。亡くなられた方や負傷された方も多く、痛ましい事件となっています。関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。胸が締め付けられる思いがしています。いろんなことが日々起きますよね。身を引き締めて、これからも世の中が平和でありますようにと祈りながら、今夜もミッドナイトグーココ30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスの協力でお送りいたします。
日本情報サービスってどんな会社なんですか？
はい、お答えいたします。日本情報サービスは京都でナンバーワンのポスティング会社です。京都府の行政紙京都府民頼りや、多くの民間企業様、お店様の大切な広告チラシを丁寧にお配りしています。チラシがない方もデザインを作成して印刷、そしてポスティングまでワンストップでできちゃいます。京都でポスティングのことなら
日本情報サービスへ。
さあ、それでは本日83回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。本日は速圧ウエスト株式会社取締役であり、8月1日にオープンされます白田原谷川流速圧道の責任者でいらっしゃいます、石塚清美さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。お願いいたします。
今めちゃくちゃ忙しい時じゃないですか？
そうです ね、
ね、はい、もういろいろ今日は新しいサロンのことを教えてください、はいはい、
ありがとうございます、
はい、実は石塚さんはね、はい、足で圧をかけて施術する速圧の踏み師でいらっしゃるんですよね、
は
い、
そうです ね、
ね、はい、この踏み師のお仕事についてちょっと教えていただけますか？
はい、2年前に、速圧の方を習いまして、
石塚さんが、
ね、はい、はい、で習ったのは結構、趣味みたいな感じで、
その時は
そうですそうです、うん、家の人ができたらとか、なんかそういう感じで受けたんですけど、うんうんうん、今はちょっと本職になってしまって、
今は本職の踏み師さんでいらっしゃる。
そうですそうです、はい、
その時の出会いは感動的だったんでしょうか？
いえ、1年前から、ちょっと歩行介護士やってたので、介護の歩行訓練でね、ずっとその道を通ってて、速圧って何やろうな、この看板がすごい気にはなってて、
うんうん、足の圧と書いてね、速圧
で、1年後にちょっと違うことでそこに行くことがあって、はい、即断即決でやりますと、受けてもいないのにやります。
受けてないけどもこの道に行きたいと心を決められた、なるほどのことがあったんかなと思うんですけれども、
はい、
その速圧、もちろんね、谷川流速圧道というお店の名前ですよね、
はいはい、
なので、もちろん先月のゲストでいらっしゃった、はいはい、古谷先生が石塚さんのご師匠さんなんですよね、
はいはい、
ね、
はい、
その先月にラジオ出てくださった時にもね、
はい、
速圧のこととかいろいろ聞いたんですが、はい、今日は石塚さんがメインとして今度される、
はいはい、
何か何でしたかな、はい、お名前教えてください。
はい、アーユルベーダの白ダーラ、うん、 を中心に、うん、行っていきたいと思います。
ちょっと皆さん、アーユルヴェーダの白だらって今このラジオから聞いてお分かりかな。お分かりの人はもちろんいらっしゃいますよね。私は存じてますですが、はい、分からない人も多いと思うのでどうぞご説明してください、はい、まずアーユルヴェーダって何ですか。
はい、アーユルヴェーダは、インドでね、
インドで
5000年も前から伝わる伝統医療の一つなんですよ、うん、
医療なんですね。
そうなんです、はい、だけど本当に5000年ってすごい長いので、
長いです。
私なんかが数ヶ月で何を勉強したんだろうっていうね、ところらへんなんですけど、なぜそしたらそんな、ね、5000年もするものを学びたいと思ったのかということをちょっと話しさせてもらいますと、即圧、まあ、2年間の間にいろいろ踏ましてもらったんですけど、凝りがなかなかほぐれない。でほぐれたとしてもそれがもう1週間も持たないやでまた同じように硬くなって、
また受けたくなってたんですね、
ているっていう人が何名かいらっしゃったんですね、
はい、
でそこでずっとこう、まあ、踏みながらなんでこうほぐれへんのかなと思ってこうずっと考えてると、脳とやっぱり心にやっぱストレスとか、
はい、
こう人に言えない悩みとか、
はい、
やっぱり仕事してるとね、まあ、男の人だったら、弱音は吐けなかったり、
はい、
家族には言いたくなかったりとかいうね、あるので、
はい、
そういうところで、まあ、女性もそうですよね、いろんな悩みを、人に言えない悩みって持ってると思うんですね、家族であっても、
はい、
そういう人たちの、まあ、悩みの元がその凝りであったっていうことがちょっと最近分かってきたんです。でも急いでもう勉強したいと思って、もうその事情も全部お話しして、もう白ダーラだけやりたいんですって言って、まあまあ一通りしてくださいということで、
はい、
まあスクールの方は受けさせてもらってますけど、もう習い始めたらどんどんそっちの方にはまっていって、
はい、
もう両方ちょっとまだまだ勉強の段階で、5000年は生きれませんけど、頑張りたいと思います、死ぬまで。はい、
今熱い思いを込み上げながらお話しくださいましたが、
はい、
その要するにインド大陸の伝統的医学であるアーユルヴェーダ、はい、その中でもシロダーラというのに出会って、そこをもスポットで、ね、されると思うんです。
そうです
ね、このシロダーラってそもそもどういうものになりますか。
は
い、
オイルを、
はい、
多分知ってる方は知ってると思うんです、
はい、
チャクラっていう第三の目って言われる
チャクラです。おでこの中心ぐらいにある、ね、
はい、
第三の目、
はいはい、に一定の温度でオイルを流していく、
はい、
でまあ、その温度は、ね、季節によって変わるとか言うんですけど、はい、私がちょっと習わせてもらって今導入している機械っていうのは、は
い、
本当に一定の温度を保ってずっとこう垂らすことが夏でも秋でも冬でも、もう年中いけるんですね、
はい、
でそれで、それが欲しくてそこのスクールに入ったみたいな。
あ、それをゲットしたくて。
そうです、全部調べて、いろいろあるんですけど、
はい、
その機械が欲しくて、
欲しくて
ちょっと習ったってっていうことも理由の一つですね。
へ
え、はい、
白というのは確か頭とか、
そうですね、
という意味ですよね、
はい、
でダーラが
敵か、
敵か、
はい、
こうね、頭のこのチャクラのところをめがけて、
はい、
一定の温度が垂れるという、
はい、そうです。
実は実は私竹村も体験させていただいたんです
ありがとうございます。
先日行かせていただきました、
はいはい、
まあもうとにかく古谷先生のですね、
はい、
即圧も90分間受けさせていただいて、
はい、
もう体のこのもう50年ぐらいのですね凝りがですね、まあ中からほぐされるこの快感、もうこれは病みつきになりました、
はい、
もう即圧の凄さ、
はい、
手でね、
はい、
マッサージしてもらうことはたびたびありましたけれども、この本当に谷川流即圧、素晴らしかったです、
はい、
でその後ですよ、はい、石塚さんが白ダーラをしてくださったんです、
はい、
ね、もうあっという間の時間で、今振り返っても気持ちいいのと不思議な感覚と、
そうですね、
本当に脳に何だろう、幼い頃からのなんかこう込み上げてくるものと一緒にこう旅行して一周上から見てたような感覚で、私旅行行ってました言うたもんね、目覚めた時に
言ってました、言ってました、はい、
そんな感覚があるんですよね、はい、だけど本当に今の時代、石塚さんが皆さんに この白ダーラを受けていただく意味というか、
は
い
は
い、
あ意味はね、私自身が、はい常に、はい昔から不安を抱えながら、はい、何かわからないんですけど、はい、例えばこう明日こう誰々に何か言われたらどうしようとかね、うんうんうんうん、そういうのずっとこう抱えながら来たんです。でもその原因って全然分からなくって、あなんか不安やわとか思いながら、うんうん、その人の前に出るのが嫌とか、
はい、
でまあまあそういう出世コースを来たんですけど、うんうん、その時にもこう表彰とかになると上がるからもう欠席するとかね、
はい、あらららら
でもその理由も言ってあの心拍数が上がるのでちょっとね行きたくないですって、うん、その代わり頑張ります仕事はっていう条件とかね
業績は上げるけれどもそうそうそう表彰とかのそういうと人前出すこととかは避けたいというようなね、はいはい、気持ちが
でその不安がなんでかっていうのはちょっとわからなかったんですね、はい、で、うん、まあまあ40歳超えまして、
はい、
であのちょっとその前に腕相撲で、ね、骨折をして
え
腕相撲で骨折をして
腕相撲で骨折、
はい、
へ
しまして、まあまあ、その話はちょっとね置いといてね、はい、その後あのむっちあのヘルニアになったんで首の
うん、うん、
で首のヘルニアになった後、うん、あのむち打ちを体験したんですね。
骨折してヘルニア首になってからの
もう2年ぐらいおきに何かになってた、
大変ですね。で
40歳になったらみんな体変わるよって言うけど、うん、本当にそれぐらいの時期からいろんなことが起きてきたんですね。でまあまあそんなことも周りには先生方がいっぱいいらっしゃるので、うん、あの聞きながらトレーニングしたりとか、うんうん、いろいろこうメンテナンスをも重視してダイエットすることも考えましたし、うん、いろいろやっていったんですよね、
はい、
でまあまあちょっとその時心もすごく弱くなってしまって、うん、私大丈夫なんやろうかみたいなこのまま即圧死とかできるんやろうかとか、うんうん、なんかちょっと不安になってね、はい、人に言えないことがあったんです、うん、健康を売りにしてるのにそんな、ねうんうんうん、弱い自分見せるなんてっていうのが言えなくって、ね、その痛いという言葉が言えなかったんですよね、うん、
よっぽど痛かったけども
いやもうほっともう歩けなかったのでそれでフェイスブックから京都の人知り合い友達になってくださいなんて言って入ってね失礼なこともありましたけどもでもまあまあ今となってはいい思い出なんですけどそれが治ると思ってなかったんですね。
そうかもう抱えていってそのまま黙って我慢して耐えとこうって思ってらした。
そうです。それかもうすぐそのまま去っていこうとその即圧死をやめる覚悟も一応してたんですね。
それがそれが
それがそれがまあ、うん、あのちょっとあることから、うん、あのその師匠の古谷先生に、
はい、
あのまあもう辞める覚悟で、
はい、
辞めろと言われてもおかしくない覚悟で言ったんですね、うん、私もっと頭痛いわと、はい、そんなそこら辺に頭痛いって言ってる人よりももっと頭が痛いってこう泣きながらちょっと
思いその時に言ったんですか。
言いました初めて、
初めて
3ヶ月経ってからですかね。ムチ打ち症状が出て病院通いながら、はい、もう立てません状態になってて、はい、階段も降りれなかったんですけど、はい、3ヶ月経って初めて言って、はい、もう辞める覚悟で言ったんです、
はい、
だから意外とすごく親身になって、
は
い、あのいろいろ動いてあの治すようにいろんなことをしてくれたりと探してくれたりとかして
すごい、
うん、でそこからまあその健康に、うんうん、あのなるということに取り組む、まあ、さらに取り組んでいったっていう感じですね。はい、で白ダーラにたどり着いたと、うん、はい。
でも本当に精神的なそういった不安があったりとか、
うん、そうですそうです。精神的な不安は本当になんかこう、うん、なくなっていくというか自分の中からね、
それがもう体感されたんですよね。
怖かったです。なんかもう今までね、うんうん、あの仕事で頑張ってきた、
うんうん、
試験も受かった、
うん、
今からまた新たに頑張ろうと思ってるのに、
うん、
またそれなくなる、あでもまたまたなくなるみたいな、
うん、
なんかそういう喪失感みたいなものすごくあって、
はい、
うん、どうしようかと一人で3ヶ月間はもう本当寂しくて怖くてっていう、
戦ってらしたんですね、
う
ん、
そうですね。
それがまあ、うん、古谷先生にお出会いになって、
う
ん
う
ん、
そうです。
その、まあ、もちろんその先生の施術によってでこう家からね保護されていってはいるんだけれども、うん、またこうぶり返したりという中で、
そうですよ繰り返しなんで、うん、はい、
そして、うん、白ダーラとの出会い、
そうですそうです、はい、
うーん、そうなんですね。
そうですね。で、
はい
はい、
新しいサロンが、はい、本当にそういった方たちを救いたいという思いから、
うん、
また その場所的なものもご説明をぜひしてください。
はい、場所は大宮、うん、
大宮
ですね、はい、駅でいうと、うん、JR の二条駅、はい、あの前回も多分言ってると思うんですけ ど、
はい、どうぞ
その辺が近いんですね、
はい、
で、バスでいうと、はい、身分車庫前が近いんですね、
はい
はい、であのホームページの方もありますので、はい、ホームページからあの LINE アットの方にも入れますので、
はい、
そちらから、お問い合わせをいただきたいんです、
はい、
で、サロンの方では、はい、アーユルヴェーダーってどちらかというと、はい、高貴な、はい、あの遊びのような
う、ね、
あのお金がないとできないような、うん、
ちょっと贅沢なところにありますからね、
うん、リッチな遊びのようなこう雰囲気があるんですけれども、うん
はいはい、
もうちょっとそういうのは、
うん、
ちょっと置いといて、うんうん、あのそれに負けないぐらいの施術ができるようになりたいと、
はい、
で考えてるのは、
はい、
あの私のまあまあその精神的な不安っていうのは、
はい、
子供の頃、
はい、
今ちょっと問題上がってまして、いろんな人がね、うん、あのいろんなところで話してますけど、
はい、
インナーチャイルド、
インナーチャイルド、はい、ね、
問題ね多いんですけど、
うん、
受け取る側と受け取る、うん、与える側って結構あの年齢のね違いとか、うん、世代の違いとかも変わっていくので、うん、その昔はOK やったものが、
はい、
今はできない子供になってたりとかね、
は
い、あったんです。だからそういうのって時代ってどんどん流れていくので、
はい、
あの幸い本当はあのベビーマッサージとか、
はい、
ヨガの先生とかストレッチの先生とかもう先生方がたくさんいらっしゃるので、そういう方をお呼びして、でそこでイベントをしてい
いですね。
で子供さんとそのお母さんとかお父さんとかも、はい、おじいちゃんおばあちゃんまでもが受けられるような楽しいサロンにしたいなと。
うわいいですね、世代を超えてね。
そうですね、だから分かり合えるのにちょっとしたことで、私もまあそうだったんですけど、ちょっとしたことで分かり合えないっていうのは本当悲しいのでね。
そうですね、本当におっしゃる通り、
そこのなんかのきっかけっていうかね、
はい、
うん、になれたらいいなと。
いいですね、そんなサロンであって、
はい、ちょっとおこがましいような気もするんですけれども、慣れたらいいなと、ね、一生かかっててもね、
はい、本当世代を超えて、もうお子さんからね、ご老人まで来ていただけるサロンが8月1日オープンします、
はい、
京都市中京区の身分須雀町22-28で一戸建てになるんですよね。
はい、そうです。
はい、目印は特に今はまだですかね。8月1日になると、
ね、民家の中にありますので、
はい、
あのちょっと目印というものが ないんです、うん、千本通りをずっとまっすぐ市場側に降りて、はい、立命館の方から降りてきてもらうんですけど、はい、角に中心さんと、
うんうん、
セブンイレブンさんがあります。
はいはい、
そこの細い道を
3、うんうん、ちょっと入るんですね。
そうですね、3路地になってるんですけど、
はい、
そこを入ってもらうと、
はい、
もう目と鼻の先で、
うんうん、はい、本当です。あのパーキングも3めちゃくちゃありますもんね。めちゃくちゃあります
。
私もどれに止めようかしらと思って、
ね、本当に安くで、
はい、うん、安心して、ね、
そうです。パーキングのチケットなんかも用意することも考えてますので、うん、結構長い時間ね来てもらったら、
はい、
あの本当もうゆっくりリラックスして帰ってもらえたらなと思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。サロンのお名前をもう一度おっしゃってください。
はい、サロンの名前は道、
はい、
はい、で文門が分かれてまして、
はい、
即圧の方は、
はい、
先生の希望で即圧道となってます。
はい、
で私の方というかあのアーユルヴェーダの方は、
はい、
唯の音って書いて、
はい、唯の音と書いて、
はい、ねねって呼ぶんですね。はい、で人と人とはコミュニケーションなんで、
はい、
あのコミュニケーションを手と足からのぬくもりで感じてもらうという意味合いも込めて、
込められてるんですね。
はい、もう1回のお話じゃなくて何回も話していく中で深めていきたいなと、
深めてつながって心から、ね、体も心もほぐされていって、
ね、
ということを目指していかれます。
はい、
いろんなお話満載ですが、それではここで、はい、グーココからのお知らせです。
スマイーネグーココって何のことですか？
はい、お答えいたします。スマイーネグーココは暮らしと不動産の地域情報誌のこと。京都の街のお得情報や不動産情報、グルメやイベント求人情報などを掲載したフリーペーパーです。スマイーネグーココがポストに入っていたらぜひ読んでくださいね。 ポスティングもフリーペーパーも日本情報サービスへ。このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。石塚さん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、
はい、どなたへのお手紙ですか？
東京に今専門学校に行ってます娘ですね。
はい、はい、かしこまりました。それでは石塚清美さんよりお嬢様へのありがとうのお手紙です。
はい、ちょっと泣いてしまったらすいません。はい、私は、世間一般のよくあるバツイチの一人なんですけれども、結婚した後に仕事が本当に面白すぎてね、離婚を決意した時にお留守番の練習したんですけど、道路に飛び出してね、出るんですよ。で、実家に預けて、で、仕事をするっていう決断をしたんですけど、正直こう子供を育てるためとかそういう風なかっこいい話ではなく、あの時考えてたことっていうと、その自分の一番若くて所長になってっていう、みんなからすごいねっていう座を降りる勇気がなかったんですね。若かったっていうこともありますけれども、まあ、当時最年少で出世したその、ね、地位を降りることができませんでした。で、本来なら、仕事も家庭も恋愛も全てバランスよくこなせる人が人間ができているんだろうけれども、まだ若くて何事も本当に未熟でした。で、週に2回実家に戻るんですけど、実家のお店でね、じゃあまたねって言って言うと分かったってバイバイするんですけど、その後で、まあ、実家の扉をこうバンとこう開けて、多分おばあちゃんの言うこと聞かずに飛び出してきて、満遍のこう笑みで、ね、手を振るんですね。今でもすごく覚えてるんですけど、その時はもう辛いなってこう自分がね、自分が辛いばっかりで思ってたんですね。でもそこもまたね、本当大きな勘違いをしてしまっていて、本当はね、世間一般のお父さんお母さんみたいに一緒に寝て一緒にご飯食べて喧嘩もしながら過ごしたかったんだろうなと思うと、我慢させて笑顔にさせてたっていう自分が本当に最低だったなと思って、でもそれでもまあまあ、私は靴掛けのね、舞鶴から戻ってくる靴掛けのインターンのところですごい仕事のスイッチが入るんですよ、やらなきゃと思って、うん、で、まあ、スイッチを入れて 2,3 日頑張ってまた帰るっていうね、ずっと繰り返すんですけど、その中4年後に私がちょっといろいろ仕事でトラブルというか、もう疲れてしまって、人を育てることとかそういうことに疲れてしまって、まあ、実家に帰るんですね。で、その時にこう言葉をなくしてたというか、もう生きる覇気をなくしてたんですね、自律神経の方向合わせして。だから学校に中学校1年生だったんですけど、4年間私は無視っていうか、あんまり喋ってなかったのに、ポエムをね、生きてれば大丈夫だよっていうポエムを置いてってくれるんだけれども、それすらもそのもうちょっとわからない状態、もうありがとうと言えない状態で、で、まあまあそこからちょっとずつ冷静さをまあ取り戻していったんですけれども、子供の強さをすごく感じたけれども、その子供も本当はもしかしたら今私がね、問題っていうか目的にしているインナーチャイルド、そういうところをが弱いところを持ってます。だから私はもう一生かけて、あの子が何歳になっても、たまにね、東京から電話してくるんですけど、普通にもしもって電話してきて、で、しゃくり上げて泣き出すんですよ。でもその時はもう子供になってもいいと思って、その話をもう目いっぱい今聞いてます。だからですね、子供の時にしてあげられなかったことを、私の体がね、体がなくなるまで、もう死ぬまでは私の子供なのでやっていきたいなと思って、まあまあそのこともあって、そのインナーチャイルド、それから白ダーラ、そういうことにも結びつきました。本当に 無理させるっていうことは子供に一番罪なことだし、それを私が平気でやっていながら自分の親を責めていたっていう最低なことをしてたので、でもやってる時は一生懸命だからね、わからないんですよね、仕事でこんだけのことしなくちゃとか、あれしなくちゃ、こうしなくちゃって思うけども、一歩ちょっと離れてみるとやっぱり冷静に別れることがあったので、やっぱりそれを一生のうち40歳までに気づけてよかったなと、あと半分40年子供を大事にできるので、うん、あの本当ね、私の体がなくなるまでは大事に大事に育てていきたいなと思います。オープンの日も、友達とね東京から2人で来てくれるので、ソクアット白だらもぜひ受けたい、友達がもう楽しみにしてくれてるっていうことで、ケーキも用意して、あの準備万端にして待ってます。はいはい、こっちゃんって言うんですけど、こっちゃん、本当にママで寂しい思いをさせて、私のわがままのためね、あの振り回してしまって本当にごめんなさい。これからは仕事も大事だけれども、仕事の中に家族っていうものをねちゃんと取り込んで、残り半分の人生をゆっくり歩んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。石塚さん、深い思いのお手紙ありがとうございました。本当に最初のねスタートからずっと泣いてらして、私ももらい泣きです。娘、私も娘がいます。そして東京に住んでるので、その石塚さんがね本当にお嬢様を大事に思ってる気持ち、もう自分とこうかぶりながらお聞きしてました。でもその石塚さんにねそういう気づきというか、うん、本当に我慢をさせてたこと、無理をさせてたことへの、うん、まあ、反省を含めて、うん、これから残りのね、うん、人生を愛し続けてお嬢様を大事にしてっておっしゃってましたけれども、
そうですね、娘だけじゃなくてそういうふうに、うん、あのね、鍵のかけ違いみたいな感じで、はい、あのどう接していいか分からなかったんです、最初帰った時に、はい、4年間空くとね、はい、そういう夫婦でも、あの上司とでも、
はい、
どんな関係性でも、そのどう接していいか分からないっていう人の答えは出せないけれども、はい、その聞いてあげることはできるので、
はい、
私の持ってるその経験をフルに生かして、
はい、
うん、持ってる経験をこうね、墓までは持っていけないので、
はい
はい、十分に出し切ってから、
はい
はい、終わりにしたいなと思います。
わかりました。
はい、死ぬまで頑張ります。
ぜひこのラジオを聞いてもらってくださいね。お母さんの涙ながらのお手紙、お嬢様、こっちゃんですかね、はい、ぜひ聞いてもらってください。本日は本当にお忙しい中、石塚さんありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、最後にサロンのお名前もう一度だけお伝えしておきましょう、
は
い、
サロンは道です。
はい、
はい、京都市中京区の千本通りに面して、
はい、
千本通りがちょっと入ったところになります。
はい、
はい、お問い合わせお待ちしております。
はい、ではもう本当に私も施術受けまして、もう本当に感動しました。ぜひ即圧とそして白だら受けてみてください。最近ねいろんな事件起きますけれども、こういった本当に心の情緒を本当に安定させることで解決できる問題もあるのかなと思っています。今年は少し涼しい夏、私タケルも、ね、秋に向けてまた新しい挑戦を目論んでいきたいと思ってます。また発表させてください。それではミッドナイトクーココ、今夜も竹村さとこと素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスの協力でお送りいたしました。